朝のメッセージは使徒の働きの2章36節から47節を中心にお話します。クリスチャンには2種類のクリスチャンがいるかなというふうに思うんですけれども、こっちのものクリスチャンか、あっちのものクリスチャン、どういうものかといいますと、こっちのものクリスチャンというのは、あ、救われた、よかった、もうこっちのものだというふうに考えるクリスチャンで、同じように、もう一人のまた別のクリスチャン、あっちのものクリスチャンというのは同じように救われるんですけども、あ、救われたということは、私たちは神のものとされた、もう自分のものではなく、こっちのものではなくて、あっちのものだ、神のものだというふうに考えるクリスチャンですね。こっちのものクリスチャンという、そういう考えのクリスチャンの場合には、どうもこっちの思うようにいかないという不平不満というのはあります。あっちのものクリスチャンの場合は基本が、こっちの思うようにではなくて、イエス様のゲッセマネの園の祈りのように、私の願うところではなくて、あなたの御心がなされますようにというクリスチャンですから、不満よりも感謝、そして平安があるですから、こっちのものクリスチャンの場合は気をつけないと、不満、ちょっとこれシャレを言おうとして失敗したんですけれども、人間のことを英語ではヒューマンと言いますけれども、自分中心のクリスチャンの場合はどちらかというとフーマンになってしまう、風満的クリスチャンか平安的クリスチャンか、っていうのはそこで決まるっていう、そのシフトがどこにあるのか、パラダイムシフトというような洒落た言葉がありますけれども、クリスチャンになるということは変わるんですね。こっちのものからあっちのものに変わるということです。では今日の箇所を、で今日の箇所とそれは関連していると思うんですけれども、読んでいきたいと思います。使徒の働きの2章36節からお読みします。ですからイスラエルの前科はこのことをはっきりと知らなければなりません。神が今や使徒もキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいんでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。この約束はあなた方に、あなた方の子供たちに、そして遠くにいるすべての人々に、すなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。ペテロは他にも多くの言葉を持って証しをし、この曲がった時代から救われなさいと言って彼らに勧めた。彼の言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが仲間に加えられた。彼らはいつも人たちの教えを守り、交わりを持ち、パンを裂き、祈りをしていた。すべての人に恐れが生じ、人たちによって多くの不思議と印が行われていた。信者となった人々は皆一つになって、一切のものを共有し、 財産や私有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家々でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、民全体から好意を持たれていた。主は毎日救われる人々を加えて一つにしてくださった。ここでペンテコステの日にですね、福音の最初のメッセージがペテロ十二使徒たちによって語られました。そのメッセージと内容というのは、50日ぐらい前になるんでしょうかね、住越の祭りの時に十字架につけられたイエス・キリスト、イエス・ナザレのイエスがキリストだった、本当はキリストだったんですよ、あなた方はあなた方が待ち望んでいたキリスト、あなた方の王メシアを十字架に貼り付けて殺してしまったんですよっていう、ですけれどもその方は復活されました。そして死を滅ぼし、今は神の御の座についておられますという、そういうメッセージでした。あなた方はイエスを十字架の上で殺そうとしました、あるいは殺しました。ですけれどもまさにその時にイエス様は何をしてくださったか、十字架の上で死というものを殺してしまいました。人々が最もひどいことをイエス様にしていた時に、神に対してしていた時に、神は最も素晴らしいことをあなた方のためにしてくださいました、というのがペテロのメッセージでありました。この世というものは何が支配しているかというと、これは私たちは考えても、ああ確かにと思うんですけれども、死が支配しています。どんな素晴らしい、どんな強い人でも、賢い人でも、強い人でも必ず死にます。そしてそれは聖書は罪によってこの世に入ったものであるというふうに、教えています。そして罪はどのように入ったかというと、悪魔の嘘によって、惑わしによって入りました。ですからこの世、死に満ちた死が支配するこの世を陰で支配しているのは悪魔であるということです。で、それをそのために、その死の世界にイエス様が来てくださった、私たちと同じ死ぬ者、人間として来てくださったというのが聖書のメッセージでありますけれども、教えでありますけれども、ローマの5章に罪が死によって支配したようにっていう言葉があります。罪は死によって支配しているわけですね、この世、人間を。ですけれどもイエス様が何をしてくださったのか、十字架と復活を通して恵みをまた義によって支配し、私たちの主イエス・キリストにより永遠の命に導きますっていう、支配が変わりました。そしてヨハネの第一の3章のところには分かりやすくこういうふうに書いてあります。イエス様は何のためにこの世に来たんですか、その悪魔の技を打ち破るために来られました。どうやって打ち破ったんですか、十字架の上で貼り付けになりながら、まさにその時にイエス様は この悪魔の技を打ち破りましたというふうに、教えているわけですね。そしてヘブルの2章にはこういう言葉があります。どうしてイエス様は人間になってくださったんですか。そういうわけで子たちが、私たち人間ですね、皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。私たちと全く同じ人間になってくださった。どうしてかというと、それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。イエス様はどうやって私たちを死から解放しますか、解放したんですか。ご自分の死によって死を滅ぼしてくださった。そして悪魔の技を打ち破ってくださったということです。ですから十字架という、十字架の上でイエス様が言われたことは、簡単に言うと、やった、私はこのためにこの世に来ました、そして成就しました、完了しました。そして復活は、復活のメッセージは何か、父なる神からのよくやった。イエス様がまさに、救いの技を成し遂げて、そして、完了させて、今は神の座に、右の座について支配しておられるということですね。まあ、それが、ペテロのメッセージでした。イエス様は十字架につけられたけど、あなたが十字架につけてしまったけれども、復活されました。そしてその十字架の死というのは必要だったんですよ。神様のご計画だったんです。イエス様は十字架でやられたんではないです。やったんです。イエス様を十字架につけた人たちは、やられたっていう、そっちの方を、今の大勢の人たちは、イエス様の十字架、イエス様はかわいそうにっていう考えがあるかもしれないですけれども、聖書のメッセージは、イエス様はご自分から命を捨ててくださった、良い羊飼いは羊のために命を捨てるという、そういうイメージですね。で、一つ注目したいのは、このメッセージを、福音のメッセージを語っているのが誰なのかということなんです。ペテロなんです。ペテロは少し前にイエス様のことを否定してしまった、裏切ってしまった、3回もこの人を知りません、関係ありませんというふうにイエス様のことをペテロは否定してしまったわけですよね。そしてイエス様は、ペテロよ、お前は、今夜鶏が鳴く前に私のことを3回否定してしまうよ、ペテロはそんなこと絶対私は死んでもっていうふうに言い切りましたけれども、実際にその時が来た時にペテロは裏切ってしまった。ですけれども、イエス様は前もって、私はあなたのために祈ったよ、あなたが立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいというふうに言われました。ルカの22章ですね。そしてそのペテロは許されることの大切さを学びました。そして、ペテロの手紙の中に、こういう励ましの言葉を持って、私たちも許し合うことを、教えてます。何よりもまず互いに愛し合いなさい、愛は多くの罪を負うのです。 この世の精神というのは人の悪いところをこう見る、そしてお互いにそれをつつけ合うという、そういう精神でありますけれども、イエス様の精神、そしてイエス様に従う者の心というのはそうではないよ、私たちが毎日祈る主の祈りの中にも、私たちの負い目をお許しください、私たちも私たちに負い目のある人たちを、ルカの福音書の主の祈りの中には皆許しますという言葉があります。このペテロは、ペテロの前に集まっていた大勢の人々に対してこういう言いました。あなた方がイエス様を十字架につけたんですよ。その人たちの中には、いや私昨日来たばっかりなんだけれども、このお祭りのためにっていう人たちもいたかもしれないですけれども、ペテロはあなた方がイエス様を十字架につけました、イエス様はイスラエルという神の民のところに来られました、神の民であるならばイスラエルとしてあなたもイエス様を十字架につけたことになりますよ、そしてイエス様は人類を救いに、救うために十字架についてくださった、そしてそうであるならば人類のメンバーである私たち一人一人の罪が、私たちもイエス様のことを十字架につけたということになります。その辺がこう罪というのはこう曖昧にしてしまう、この世の中にあっては曖昧にされてしまうところがあると思います。いや私は犯罪者じゃない、警察のお世話になったことはないとか、あの人よりは自分の方がマシだ、あんなことはしていない、私はもっと正しい人間だ、いい人間だ、ですけれども罪というものは、聖書は全ての人が罪人である、罪というのは神を神としないということですね、そして自分勝手に生きてしまう、そういうものが罪であります。神はいらないというような態度でしょうか、自分中心の態度です。ですけれどもこの人たちは素直にそれを受け入れて大変なことをしてしまったというふうに認めたわけですね。それでペテロに、私たちはどうしたらいいのかというふうに聞きました。大変なことをしてしまった、イエス様を十字架につけてしまった、キリストを、来てくださったキリストを十字架につけてしまったということですね。でペテロの答えが、口語訳ではこういうふうになりますね。2章の38節は、するとペテロは答えた、悔い改めなさい、そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるだろうという、そういう言葉です。新教徒訳では悔い改めなさい、めいめいイエス・キリストの名によって洗礼を受け罪を許していただきなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けます。新改訳でも悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、ここで私が指摘したかったことが2つあるんですけど、1つは多くの人がその罪というものを、それは自分の罪というよりもアダムとエバの問題でしょ、 原罪というふうに言われているものがありますけれども、だから私たちが許されなくてはいけないのはアダムとエバの原罪であって、そして自分たちはそんなに悪い人間ではない、そういう環境の中に生まれてきたんだからしょうがない、聖書が教えるのは私たちは他の人の罪のために裁かれるんではないですよ、自分の罪のために裁かれるんですよというふうに教えています。エゼキエルの18章などはとても分かりやすい箇所であると思いますけれども、そしてその原罪という教えもですね、これはパウロやペテロが聖書をこう書いたその時よりも何百年か経った後に原罪という考え方が出てきましたね。それを確立させたのは、させたのは誰かというとアウグスチヌスという有名な人です。アウグスチヌスというのは300何年、350何年から430何年、その辺ですから4世紀から5世紀にかけて活躍した人なんですね。でその人が言ったことは何かというと、私たちはアダムとエバの罪を、は遺伝しましたという、そういう考え方です。それも、どうやってそれは人間にこう遺伝していくんですか、親の、性的な行為を持って生まれてきた子供というのがそれを通して遺伝されるんですということを言ったのがアウグスティヌスなんです。でそれがずっとこう、ま、受け継がれてきたということですね。そして、宗教改革があったんですけれども、宗教改革でもそれがこう受け継がれた。面白いことはカトリック教会と同じルーツ、根っこですね、同じ時期にこう始まったところが分かれてしまったグループがあります。どういうグループかというと、東方正教会っていう、要するにローマ帝国が2つに分かれてしまうんですね。西と東に分かれてしまいます。ローマとコンスタンチノープルっていう2つの都ができてしまいました。そうするとその時に2つの大きな教会、同じぐらい力、勢力を持つ教会ができてしまいました。一つはローマ教会、一つはコンスタンチノープル教会なんですけれども、これが見事に分かれてしまうんですよ。国も分かれてしまいました。2つの使徒ができてしまいました。2つの巨大な教会が、強い教会ができてきました。その2つが分かれてしまう。その東の方は、でアウグスティヌスはどっちの方にいたかというと西の方にいるんですよ。ですから西のローマカトリックの教えというのはアウグスティヌスの教えをそのまま受け入れて、そのままそれがヨーロッパに広がって宗教改革を通してそのまま受け継がれたということなんですけれども、東の方はアウグスティヌスの影響を受けてないですから原罪という教えはないんですよ。それは非常に興味深いことだと思います。ですけれども、原罪というのがあるとどういう問題が起きるのかというと、幼児洗礼が必要だということになるんです。どうしてかというと遺伝されるわけですから、赤ちゃんというのは罪人として生まれてきますということなんです。そうすると大変、これは大変だという、その罪を何とかしなくちゃいけない。そして聖書は何を、バプテスマが必要であると教えているから、そうしたら生まれてとにかく早く洗礼を与える必要がある、罪の許しをのためのバプテスマを与える必要があるということで幼児洗礼が必要になったわけですね。ですからその カトリック教会を通して、そして宗教改革がありましたけれども、行事洗礼というのも受け継がれてきました。私たちのキリストの教会のルーツの中には、キリストの教会っていうのを、キリスト教の教会史の中ではストーンキャンベル運動というふうにも呼ばれます。で、ストーンという人と、それからキャンベルという人が、そのキリストの教会がアメリカで前、700年代から800年代にかけてこう成長していったときに、大きな働きをした人なんですけれども、キャンベルさんという人が長老派の牧師でしたから、自分は幼児洗礼を受けて、いたんですけれども、自分の娘が生まれた時に考えたんです。どうしたらいいんだろうか。キリストの教会の立場というのは伝統よりも神様の御言葉を重んじるという立場です。ですからキャンベルさんは聖書を祈りながら、聖書を開いて、そしてもう一回幼児洗礼というものが本当に聖書的なのかどうかということを確認しようとしたんですね。そして彼は聖書の中には幼児洗礼という教えもないということで、自分の娘には幼児洗礼を授けなかったという話があります。ですからそれは単なる聖書研究ではなくて、もう命がけですよ。自分の愛する子供がの命がかかっているということですから。そしておそらくその後だと思うんですが、彼自身幼児洗礼を受けていたんですけれども、聖書的な洗礼バプテスマというのは信仰を持って、そして悔い改めて受けるものだということで、改めてバプテスマを受けたということなんですね。それが一つこのところで確認したいなと思ったのと、もう一つは信仰義認というのが強く言われたのが宗教改革なんですね。それは確かに、素晴らしい教えである、聖書はそのように教えていると思うんですけれども、それがゆえにバプテスマはいらないよっていうふうに言う人たちも出てきた。で、それはまた違うんじゃないかなということなんですね。ですから誰よりも信仰義人を知ってたのはパウロかなと思うんです。パウロの言葉を学んで、そして信仰によって私たちは救われます、恵みによって救われます。そのパウロがバプテスマのことについて、バプテスマというのはイエス・キリストと結ばれる時でありますよというふうに説明します。そしてペテロも、ここでペテロが教えているように、バプテスマというのは罪の許しのためですよというふうにも教えています。ですからそのことも、ここで確認したかったということなんですけれども、私たちが読んだこの口語訳、そして新共同訳、新改訳聖書の第3版も、そのことを分かりやすく教えているかなですけど、この最後の2017年訳になると、ちょっとこう、ペテロが言ったのが、それぞれ罪を許していただくために悔い改めてっていう言葉が入って、そしてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい、ですか、言葉の順番が、ちょっと罪の許しとバプテスマが離れてしまったかなというようなところがありますけれども、イエス様は大宣教命令の中で非常に短い言葉で大宣教命令を与えられましたけれども、その中にもバプテスマというのは出てきますから、あなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、 そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさいと。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。ですから、一世紀の福音を聞いて、はい信じますですけれども、バプテスマ受けませんという人は一人もいなかったと思います。それはそのありえないというか、そういう考え方が信仰によって救われるんだからバプテスマはいらないんだっていう考え方っていう発想というものが思い浮かばなかったと思います。それは後に私たちがこう私たちの理論で考え出したものかなというふうに思います。聖書の中でイエス様の言葉を聞いて、あるいはヨハネのバプテスマの言葉を聞いてバプテスマを受けなかったという人たちが一箇所だけ、そういう箇所があります。それはルカの7章のところで29節と30節で、ヨハネの教えを聞いた民は皆主税人たちでさえ彼からバプテスマを受けて神が正しいことを認めました。だけれども受けなかった人たちもいたんですよ。ところがパリサイ人たちや律法学者、律法の専門家たちは彼からバプテスマを受けず、自分たちに対する神の御心を拒みました。ここだけです。彼らはなぜバプテスマを受けられなかったか、プライドです。その当時バプテスマを受ける人たちは、受けるユダヤ人というのはいなかったんですよ。外国人がユダヤ人の教えを見て素晴らしい教えだ、自分は異邦人だけれども同じ信仰を持ちたいという人が改宗者になるためにバプテスマを受けたというふうに言われてます。ということはユダヤ人なのにバプテスマを受けるということは、自分も異邦人と同じように同じことをするということですから、へりくだらなくてはいけないという、そういう行為であったと思います。ですけれども神様からの命令ということで、ヨハネは預言者でしたから、イエス様も少なくとも人々は預言者であるというところまでは認めていたと思います。ですから従ったわけですけれども、今日ではいろいろな考え方があるので、そこのところを今日はちょっと強調をしました。私たちは聖書の言葉に基づいて、バプテスマということも行ってますし、この街道を見れば私たちがバプテスマを大事にしているっていうのがこう一目でこの作りを見ても分かると思うんです。こんな大きいものが、あの洗礼槽っていうのはここに真ん中にありますよ。そしてそれは聖書がそのバプテスマを、バプテスマでなくてもこう人間の考え方ではいいのかもしれないです。私は救われた、そのことを記念するために自分の庭の中心に私はこんなでかい杭を打ち込みました、この杭を見るたびに私は自分が救われたことを思い出します、そういう手もあるかもしれないです。ですけれども神様は、自分の思うようにこう記念とするものを選びなさいとは言われなかったですね。バプテスマというものを与えてください。それは何を象徴するかというと、イエス様の死と復活を象徴する、それ以上すごいものというか大事なものは聖書にないですよ。福音の中にバプテスマは何ですか、イエス様と一緒に死ぬ、イエス様の死の中に葬られて死と一つとなって、そしてそこから出てくるということはイエス様と一緒に復活します。そして新しい命が与えられて新しい歩みが始まりますというのがローマの6章でパウロが教えているバプテスマの意味です。そしてエペソの手紙にはバプテスマで結ばれるということは夫婦が結ばれるのと一緒ですよ、そういうイメージですよ。ですからはい、バプテスマを受けました終わりではなくて、そこから結婚生活が始まりますよ、 生きる限り愛し合って生きるというのが夫婦関係ですよ。ですからバプテスマというのはとても有意義な大事なものとして教えられています。でこの、バプテスマあるいは、悔い改め罪の許しというのが、誰のためのものですかということで、ペテロはこの約束というのはあなた方にあなた方の子供たちにそして遠くにいるすべての人々にすなわち私たちの神である主が召される人なら誰にでも与えられているのです。その誰にでもの中に私たちが入るわけですね。そしてどうやって神が私たちを召されるんですか。テサロニケの手紙には神は私たちの福音によってあなた方を召しましたということですから、福音によって召される神様の言葉、聖書の言葉によって召されるということですね。そしてペテロはその後いろんなことを、他にもたくさんの言葉を持ってこの曲がった時代から救われなさいというふうに励ましたとあります。ですからこの今の時代もそうですけれども、神様から離れた時代というのは曲がっている、その時代の中に生きていると私たちも曲がってしまう、それを歪みというもの、曲がっているのを癒されるのが救いであると思います。それが悔い改めであると思います。そしてそれが新しい命、新しい歩みであるということですね。そして当時バプテスマというのは水の中に入るだけじゃないかっていうのではなくて、当時の時代、その時代バプテスマを受けるということは命がけであったというふうにも言えるかなと思います。ユダヤ人であるならば他のユダヤ人から村八分です。そしてローマの時代にそのキリスト教が迫害するそういうリーダーのもとに生活する場合にはバプテスマを受けるということは大変危険なことであった。昔のでも3000人もバプテスマを受けたんだったら大丈夫だろうなんて。ですけれども江戸時代に、江戸時代の前ですかね、大勢の人がキリシタンになったっていうことですけれども、何万人もの人ですよ。それを江戸幕府、徳川家康から家光までもう根絶やしにしてしまったということですよね。昔の日本の教会で先輩から聞いたのもそのイメージが焼き付いているんですけれども、父親が家のなんというか一番偉い存在であるということで、一人の女性がバプテスマを受けると言ったときに、それに反対する父親がスカスカスカッとこう礼拝堂に入ってきて、その娘の髪の毛を掴んでこう引きずり出したっていう、そういう話を聞いたことがあります。先輩の伝道者の話でありましたけれども、日本においてもバプテスマを受けるというのはそういう迫害とか反対を受ける場合もあるかなというふうに思います。ですけれども、じゃあどういう人がバプテスマを受けたんですか。ペテロたちの言葉を受け入れた人々はバプテスマを受けました。それだけの話というか、とても自然なものなんですよ。いや受けようかな、受けない方がいいのかな、受けなくても大丈夫じゃないかなっていう、そういう話は全くなかったっていう、それは神様はそう言われるから当然受けますということ で3000人ぐらい仲間に加えられた。そしてどうなりましたか。人たちの教えを守るように、交わりを持ってパンを裂き祈りをしていた、一緒に礼拝が始まりました。みんな一つになって、そして持っているものは分かち合いました。でここで また財産や所有物を売ってまでして他の人々の必要に応じました。これはおそらく祭りで、先週私たちが学んだのはいろんな国から大勢の人たちが集まっていた。その人たちがそのクリスチャンになるということで、おそらく滞在期間が延びたのではないかなと思うんです。その人たちをどうやって面倒見るのかということで、その人たちをその家をエルサレムの近くに家を持っている人たちはその家にでこう世話をしたんだと思います。ですから自分たちの家を売ってて、その家は売ってないですよ。他に財産があれば、あ、必要であればこれを使ってくださいということで、そういう人たちを助けるために、分かち合ったということであると思います。そしてですから、ここにイエス様の大宣教命令がそのまま、父子聖霊の名によってバプテスマを授け、私が命じておいたすべてのことを守るように教えなさいということがここで起きてるんですよ。それがそのまま実行に移されているということです。彼らはバプテスマを受けました。そして弟子となるための学びを続けました。お互いに励まし合いましたという、それを実際に、エルサレムでペンテコステの日以来それが行われたということですね。で、彼らがどうしてそんなことができたのかなっていうと、その救いの大きさが分かったんじゃないかなと思うんです。あなた方はバプテスマを受けて何が起きるかというと、神様の子供とされる、許されて、そして神様との関係が回復されました。そしてそれだけではなくて、聖霊が与えられました。今や神様がご自分を、はいどうぞっていう感じで、あ、入りますっていう、もう私たちの生活の心に入って一緒に生きてくださるっていう、その大きさを分かった。だから考え方が、悔い改めるというのは考え方が変わるということでもありますから、物に対する考え方が変わった。物よりも神様だ、物よりも人だっていう考え方に変わったわけですよね。ですからそれまではおそらく今の日本はそうかもしれないですけれども、ご利益宗教というのは神様を利用して物を手に入れる、人を利用して自分がもっとたくさんのものを手に入れよう、それと真逆なんですよ。聖書の教えはそれと真逆です。神を愛し、そして自分と同じように人を愛する。今の世の中は神様を無視して、神様を、認めず、そして神様を傷つけ、自分も傷つけ、自分をも傷つけ、そしてお互いに傷つけ合う、その反対が聖書の教えですよね。神様を愛し、神様からその愛をいただいて自分を愛するようになり、そして人を愛するようになります。そういうパラダイムシフトっていうのはそういうことじゃないかなと思う。悔い改めるっていうのはそういうことじゃないかなと思います。ですから物の見方が変わってくる。もうこれは自分の命をかけて守らなくちゃいけないって言ったものは、あ、大丈夫、神様が全てを与えてくださるんだったら今これが必要だから分かち合っても大丈夫なんだっていう、そういう考え方だったのかなというふうに思います。私たちはルカの福音書でどんでん返しというのをたくさん見てきましたけれども、それがクリスチャン、私たち一人一人の生活の中でも起きるパラダイムシフトですね。今までの物の考え、物が一番大事、財産が大事、お金が大事、仕事が大事、いや、もっと大事なものがあるよっていうのが分かったということだと思います。そしてそういう人々、そういうふうに生き始めた人たちのことを見て、まだクリスチャンでなってない人たちが、あれ、なんかいいことが起きてるみたいというふうに見れたというんですよ。 何が起きてたのかな。コロサイの3章の16節と17節が起きたんじゃないかと思うんです。私はこの聖句をどこに黄色を入れようかなと思ってちょっと見てたんですけど、これ結局全部黄色になっちゃいましたけれども、そういう箇所をですね、キリストの言葉が、彼らは使徒の教えを大事にした、守った、キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい、知恵を尽くして互いに教え忠告し合い、それが毎日のようにその時は行われていた、一緒に集まって使徒賛美と霊の歌とにより感謝を持って心から神に向かって歌いなさい、祈り、そして賛美した。 その次もこの辺、この次のあたりからがこう人々がこう目に見えるっていうところじゃないかなと。言葉であれ行いであれ、何かをするときには、人と接するときだと思います、こういうとき、主イエスの名によって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名によって行いなさい、すべてをイエス様と一緒に行いなさいということですから、そういう人たちはそういう人たちと一緒に仕事したいな、そういう人たちと一緒に遊びたいな、そういう人たちと一緒にっていうような、そういう人だと思いますよ。イエス様と一緒に生きている人が悪いことはできないですから、騙すことはできないですから、意地悪なことはできないですから、そういう人、ああいい人たちだなっていう、そういうふうに変わったかなと思います。そしてそういう、どういう教えを守ろうとしたかというと、ですから人からしてもらいたいことは何でもあなた方も同じように人にしなさい、この黄金のルールという、それも守っている人たちですから、そしてそれを日々集まって訓練しているような人たちですから、弟子だということで、ああそういう人たちはいいなということになるのかなと思います。ですからバプテスマだけではなくて、バプテスマ生活が始まり、福音を聞くだけではなくて自分たちの生活もこう福音化されるというんでしょうかね、そういう変わっていったということだと思います。ですから私たちは罪の許し、あよかった許されている、そこで終わらないということだと思います。罪悪感から解放された、それもありがたいことでありますけれども、そこで終わらないということですね。天国に行ける、それも素晴らしいことかもしれないけれども、それが全てではないですよ、今やることがありますよ、神様との関係が回復しました、聖霊が与えられていますということは、神様がいつも一緒に住んでくださっている、生きてくださっているということですから、いつも神様と一緒の生活が始まります。そのプロセスの中で私たちは変えられていきます。私たちの心も一緒になります。同じように変えられていきます。そういう共同体というか教会が始まりましたっていうのが使徒の働きだと思いますね。それがどういうインパクトを周りに与えていくのかっていうのが使徒の働きの内容になっていくのかなというふうに思います。そして、まあ、最後ですね、これは私たちは聖霊というとこう賜物、威厳であるとか、例えば第一コリント、コリントの教会で一番人気のある賜物というのは威厳だったようなんですよ。誰もが威厳を話したいということで、でパウロはもっと大事なものがあるよ、威厳というのは個人的なもので神様との間のものだけれども、予言というのはみんなのことを豊かにすることができるよ、どうせ求めるんだったらそっちを求めなさいということを言われてますし、そして大事なのはそういったいろんなことができるという聖霊の賜物よりも聖霊の実であると思います。愛、喜び、平安、寛容、親切、自制、それがなければ賜物をもらってもコリントの教会のように分裂を起こしてしまうんですよ。自分の方が優れてるとかっていうことになってですね、あの人たちはダメだとか、 ですから大事なのは聖霊の身であると思います。心ですね、内側です。それが今日の箇所から学ぶことでありますけれども、それが3章4章とこう続いていきます。お祈りします。愛する父なる神様、今日は使徒の働きの2章から学びました。聖霊が下る、そしていよいよ教会の生活が始まったところをメッセージによって、3000人の人がバプテスマを受けて教会が始まったところを学びました。今日私たちは同じ神様の聖霊をいただいて、そして同じ神様、同じイエス様が私たちのことを救い、助け、導いてくださっています。どうぞこの日本という社会の中にあっても、あなたを必要としている大勢の人々がいます。ほとんどの人はあなたを知りません。そういう中にあって私たちが人の働きで、クリスチャンが成長していったように、教会が成長していったように、私たちも成長することができますように、あなたの御業がなされますように、どうぞ私たちのことを強めて清めて用いてください。イエス様の名前でお祈りします。アーメン。